どうも、関口ジョニーズです。
国崎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここは一応ね、私、三桁ともちょっと今日立ち会わせていただきますけれども。
はい。
立ち会い、
立ち会い。
関口ジョニーズさんはですね、うん、もしかして歌ネタ王に出てた芸人さんですよね。
一応そうです。歌ネタ王に、賞レースの決勝に出て、一言も喋らずに帰ってきました。
でも、テレビに出てる芸人さんじゃないですか。
そうですよ。先生も一緒に出てました。
そうですね。
パーマ大佐と。
足取さんも自分も一言も喋らずに帰ってきました。
まあまあテレビはねそういうことで言ってもしょうがないんじゃないですか。
いや審査されて点数が出るってえげつないです
よ。えげつないよね。
ほんとテレビとかでよく見る、うん、その
M1 とか
上位3組が、うん、最終決戦に残れるシステムだったんですけど、よく M1 とかで、はい、え暫定席に座るとかあるじゃないですか。
まあだから最初の3組が取り組みになって、うん、で4組目以降はその椅子をこう争ってい
く。で最後なんか決勝進出が決まるまではなんか暫定からなんか下がっていくシステムだけど、うん、点数が低いとそこにも行けない人っているじゃないですか、うん、うちらだけがホーリーオーリーってユニット組んでるんですけど、そのユニットだけが点数が出て暫定席にも行けずに落ちちゃったんで、こんなしんどいんだって。一応カメラ回ってるからへこんでる顔はしないようにしましたけど、うわーと思いましたね。もう今から見る賞レースがもう見るか見るか変わります。
やっぱユニットで出てても傷つく、
傷つきます。6人なんですけど6分割されないですね。
そうだ、全部来るね。
それってメンバーと話した、来るねこれっていう。
ワールドオーター側としては話しました、うん、けどもう一人ユニットで組んでるパーマ大佐とアイドル鳥越っていうそれぞれピン芸人がいるんですけど、ネタでもメインでも喋るのがこの2人で、正直なんかワールドオーター自体がネタ中でも喋らないし、結局一人一人見るんじゃなくても4人一つとして見られるんで、
モブみたい
な、一人が喋ってもなんか異物としての感じ見られちゃうんで、正直取り返しようがこっちからではあんまないというか。
うわーそうか。でもその後またネタ番組とかね、
これからはなんか注目されて増えればいいんですけど、うん、本当ネタよりも前の出方を勉強しないといけないなって。
な
るほどね。喋る2人がもうめちゃくちゃ後輩2人なんで、うん、後輩2人に任せりきりなのも、うん、
それもね。確かにそうかもしれない。
パーマ後輩？
パーマ後輩です。
あ、そうなんだ。
でも芸歴だけで言ったらあんま変わんないかもしれないですけど、年はめちゃくちゃ下なんで。
そうだよね。
そのポジショニングは自然になったの？っていうことが、っていうか決め打ちでお前回し役やってくれよみたいな。
そうですね、そのアイドル取り越えって子が女の子なんですけど、うん、そもそもがもう物おじせずに、うん、テレビ裏表関係なく喋れる子なんで、うんうん、そういう場でもいい意味で前出れる子なんで、うんうん、それに乗っかっていければいいんですけど、うん、何分
情けない。物おじって君芸人が
5人同時がバーって喋っても取り返し
ながら
まとまらなくなっちゃうんで。
でもどうですか、反響というか街歩いててあれ関口ジョニーズさんですよねみたいなのなかった？
なかなかあんまり、
まあ、関西ローカルだしな。
ツイッターで、うん、なんかまあその本番中のカメラの最中でも喋らないキャラにもう徹しようと思って、うん、いつも通りの感じ出してたんですけど、どうやらちょっとかかってたみたいで、終わってからマネージャーに関口さん目バキバキでしたよって言って女性客もちょっとそれで引いてた。審査員とか芸人さんは笑ってくれたんですけど、やっぱちゃんと女性目線も考えないといけないなと思
そうね、いやいやいや、ね、大変なことだね、テレビはね、そういうのはね。
いいとこ通過したよ、でも。
いや、いい、すっごいいい経験になりました。ね、いろんなことの考え方変わりました。
そうだよね。あそこの場で勝つには、みたいなこと考えちゃうよね。
めちゃくちゃ大変でしたね。
まあ、こんなところで、アニメの話してる場合じゃない
かもしれない。
いや、けどこういうとこ、あれ好きなものでこそ、なんか、喋りが上手くなんなきゃなって、もう今、まとまってないけど。
なるほど、
うん。頑張ってくれてる。で、今日は、まあ、関口ジョニーズはもう作画中ってことなんで、
ほう、
割とそうですね、気づいたらアニメ見て気になったらスタッフロールまで気になるようになってきたんで、
うん、確かにね、なんか熱文字そういうコンセプトだったんだけど、作画に関してまだちゃんと喋ったことなかった。
なかったですね。
まあ、ここにあの国井さんっていう、あの作画に関してのみ視力が勝るぞ。あれもちょっと木が揺れなかったみたいなことをね言う人いるん
で。言いますね。僕は気になっちゃう、気になっちゃうというか、やっぱり目に入りますね。そして感動するんですよ。
まあ、なのでね、今後ちょっと作画界っていうのがあっていいかなと、
なるほど、
セキュリティジョニーズ、はい、お願いしてるわけなんですけれども、はい、今日はどんな話をしてくれるんでしょうか。
多分まあ作画の話で、まあ、入りやすいのは今期やってるアニメの中で作画が自分が気になったアニメを紹介とかできればいいなと思ってるんですけど。
いいねー、いいですね。なるほどね。今期のアニメね、
はい、
もう結構ご覧になってますか、今期のアニメは。
おー、まだ1から見てないのもありますけど、一通り見て、
はい、
見て感想は考えてきたんですけど、
はい、
一番の問題は多分結構作画として今期話題になってる、
うん、
タクトオーパスっていう、
は
い、
タクトオーパス、
うん、アニメがあるんですけど、うん、見てないんですね。
おお、なるほど。
1話を見逃しちゃって、
うん、
2話から見たら話があんま分かんなくて、
うん、
まあいいでしょう。で、関口ジョニーズにメールが届いております。
ありがとうございます。
熱文字ネーム、やっぱり男はエロとアクションが好きさんからいただいております。
そうですね。
アクションアニメにお詳しい関口ジョニーズさんに質問です。
はい。
実写映画では本編の監督とは別にアクションシーンや特撮パートに専門の監督を立てる場合がありますが、アクションアニメの制作現場でもそうした分業がされているのでしょうか。また時代劇のチャンバラシーンには立ち回りの型を考案し指導演出する立て師が入るのですが、アクションアニメではどうなのでしょうか。銃撃戦やモビルスーツの戦わせ方を専門に考えるアニメの立て師のような方はいらっしゃるのでしょうか。もしそうした方々が存在するのであれば教えてください。またぜひこの作品のこのアクションシーンを見てほしいというものがあれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、頑張れ関口ジョニーズ、
頑張ります。
熱いメッセージ、
ファンいるよ。
やった、
ありがとうございます。
ここからいろいろなんか作画中が増えてくれればいいですね。
そうですね。
ちゃんとオープニングからエンディングのスタッフロールまで全部見てアニメを楽しんでくれる人が増えたらなと思います。
うん、どうなんでしょうか。まあ実写映画におけるその、まあ、立て師みたいなものとか、うん、まあ、そのアクションパート、特撮パートで専門の、うん、人がいるのかどうかっていう質問ですけど、まあ、これに関してはもうね、いるということでいいですかね。
多分いる。
いや、専門の職業っていう形ではないんじゃないかなと。
どっちかっていうと、だからそのメカニックデザインの人が兼務してるみたいな、
ね、っていうようなニュアンスがあるよね。
いや、メカのコンセプトを作るときに、これはこういう動きができる、うん、こういう戦い方ができるからこういう形になった、うん、こういうデザインになったっていうところまで含めてデザインしてるってことですよね。
多分そうじゃないですかね。なんか専門家の人がいる、うん、まあ、実際いるのかもしれないですけど、うん、自分のイメージでなんかもうこういうアクションが得意な作画担当の人がいるみたいなイメージもあるんですけど、
まあ、だから銃撃戦やるんだったらこの人、サーカスやるんだったらこの人みたいな、
そう、こういう動きを演出の人がこういう動きをしたいからあれ得意だったよな、ああいう動き方をっていう形じゃないですか。専門の職業みたいになると、鉄砲うんぬんとかだとアドバイザーだとか、
う
ん、そういう感じで戦術交渉、時代交渉とかって入る人たちじゃないか。それはだからこういう動きをするときに、いや、こういう風な道具は使いませんよ、
うん、
でも演出として使いたいんだったらここは整合性を合わせた方がよろしいと思いますっていうようなアドバイスをするという形じゃないですかね。作画の場合はやっぱり、
ね、マクロスの川森さんがよくね、うん、そのアドバイザーで入ってるアニメとかありますよね、うんうんうん、
なんかアニメの中でだけど収まらせるこの銃とか刀とか、うん、まあ、スポーツの最近などが多いのは弓道とか、
うん、
なんか実際に存在するものをそれアニメに落としたときに、うん、作画ミスとかなんか変な所作がないかとかのチェックをする人はなんかもしかしたら専門でいるかもしれないです
ね。
多分今本当そういういろいろなんとか警察がめちゃくちゃ多いと思うんで、
まあそっ か, だから監修みたいな感じ
で、まあ、多分そうなんじゃないですかね。
あとぜひこの作品のこのアクションシーンを見てほしいっていうのが、まあ、あれば、まあ、無数にあると思うんです
よ、まあ、無数にあります。
そうですね、もう、まあ、作画が良かった回だけ HDD で保存してそのままたまり見たりするんで、
すごい、それ保存してるやつ、例えばどんなやつ、最近のでもいいし昔のでもいいんだけど、
最近のだと
一つ二つ聞きましょうか。
見るたび定期的に見たくなっちゃうのは作画なのかな。単純に見てて泣いちゃうのは馬娘のレースシーンとか、
あれはすごかった確かに、うん、そうだね。
アクションでたまに見たくなるのは プリキュアで、スマイルプリキュアっていう話があるんです。もう十何年か前なんですけど、初めてスマイルプリキュア側と敵の幹部がいるんですけど、幹部同士とラスボスの5対5で戦う、それぞれのシーンがあるんですけど、もうそれが、アニメのオープニングって、まあ、アニメの顔だから、ちゃんと元からいいもの作られてると思うんですけど、アニメのオープニングを使った戦闘シーンがあるんですよ。
お
ここのシーン使うんだって言って、違和感なんか落とし込まれてて、もうプリキュアなのにもうこれドラゴンボールなんじゃねえかってくらい戦ったりするんで、最近そのプリキュアだと、今やってる、あれですかな、失礼します。
プリキュア映画ですか、
今やってるプリキュアの、
はいはい。
今作品のプリキュアの、まあ、新フォームを手に入れる話があったんですけど、それがもうトレンドに、ツイッターのトレンドに入るくらい、アクションがすごくて、まあ、しかもプリキュアらしさを失わない戦い方というか、なんかバク転とか側転とか盛り込んで巨大な敵の、まあ、触手みたいなのをテレビやっても分かんないですけど、触手が襲いかかってくるんですけど、それを避けてその触手の上を走って、
はい、
相手の顔まで近づいて蹴り飛ばすみたいな、古き良きアクションなのか分かんないですけど、なんか作画、自分が見たい作画をやってくれたのがそれはサイプリキュアなんですけど、でもいつも日曜の朝って起きれるか分かんないんで、日朝一通り録画して寝るんですけど、起きてたら録画をやめちゃうんですね、見れるから。だからそのプリキュアの神回を録画し損なったのを未だに後悔してます。
リアルタイムで見ちゃったから。
2年早く2年後くらいに MX で再放送してくんねえかなと。
まあそうだね、それしかないな。
国井さんは作画で注目するところとかってあるんですか？
注目するところっていうか、やっぱ絵として全体の調和だよね。で見たときに。最初アクションの場合は分かりやすいんですけど、その動くな、かっこいいなって見えるものと、全くそうではないもの、それの場合はもう全体の絵として見た時にどこも破綻していない、これ絵で描くってものすごく難しいんじゃないかな、僕そんな絵心ありませんけど、よく言ってるその重心がどこにある、手をつく時にどうなる、指の動き、手の表情付けって描こうと思うとものすごい難しいわけです。だから言葉悪いけど手を抜こうと思うっていうか、書きにくい、書きたくないっていう演出とか、漫画家さんもそうなんだけど、手のアップとか手を見せないフレームワークにするっていうのは、やっぱり気がつくようになってくるわけですよ。それを見ると、あ、これ全部手で表情つけてる、心理に合わせてる、これすごい上手い人が書いてるっていうので見てたりはしますね。
なるほど。じゃあ関口上人さんのちょっと思いの丈を喋っていただきたいなと思います。
今期のアニメだともう見てて思った作品が、これ作った人頭おかしいんじゃねえかと思ったシーンがあったんですけど、無職転生が今やってて、ツークール目がやってるんですけど、アクションとかもう細かいところの一気の魔法使いみたいなキャラクターが魔法で水を出すシーンがあるんですけど、
あったあった、
あれ本当に水を描いてるというか、
確かに
ただ水が出てくるだけじゃなくて、それが水が放たれた後の奇跡というか、雫とかもアニメにおいてのリアルがすげえなと思って、
エフェクトじゃなかったよね、あれって作画
のように見え
ましたけどね、多分そうだと思います、だからそれ以上に多分一番新しい話で、主人公がパンを食べるシーンがあるんですけど、そのパンがこれ何枚回転乗ってぐらい、もうめちゃくちゃぬるぬるサクふわって書かれてる本当になんでこのシーンだけ、そのシーンはなんか食堂でなんか朝食を食べるためだけに、なんか言っちゃえば作画の人は多分休めるようなシーンなのに、おもむろにだから海外のパンみたいな硬そうなパンを取って開くんですけど、周り本当硬そうなんですけど、中がしっとりなんかふわふわしてるんですよ、本当にパンの CM みたいに、ここだけ急にジブリになったのって思うぐらい、
異世界食堂でもないの
ないのに、本当に開くだけの食べるシーンは普通なんですけど、パンを真っ二つに割るシーンだけ異様に細かく描かれてるんですよ。
なるほど。
もしかしたら原作は読んでるんで分かんないですけど、原作にめちゃくちゃ意味のあるシーンなのか、うん、もう作ってる人がめちゃくちゃこだわって遊んだのか分かんないですけど、うん、
そっちだよね多分ね、こだわりたかったんだ、
まあ、だからね、その聞いてる人の中ではその作画っていうと、うん、なんかね、とにかくめっちゃ動いてる、
うん
うん、
あの細かく枚数を割って1秒間に何枚も書くことによって動きを表現するのが嬉しいって思ってる人いるかもしれないんだけど、今関口ジョニーズが言ったことを翻訳するとですね、あの劇場版アニメとかそのジブリとかの作り方と違って、テレビアニメーションってやっぱりだいたい20分弱ぐらいの中に、まあ、予算もあるから書ける枚数っていうのが決められてるわけですよね、まあ、もっと言うとワンクールっていう単位で、じゃあ2話は結構何千枚も6000枚とか書いたから、ちょっと3話は4000枚ぐらいに抑えておこう、そうしないとその監督はまあ設計士でもありますから、うん、全体の設計上をね、ここに力を入れすぎるわけにはいかないっていうのもあるわけです。
そうですね。
で、さっき言ったのは、例えば、アクションシーンを頑張るので日常シーンはあんまり動かさないで演出するっていうことが可能で、例えば1話に関して言うとこのアクションシーンには 何百枚とか書くけども、他のシーンは基本止め、かなり止めに近くても、うん、あとは動画を入れて、はい、まあ、ちょっと動いてるように見せるとか、うん、っていう技術を使う、
うん、
なのであテレビアニメでいうと逆に言うと枚数を使わずに動かしてる方がすごいっていう考え方があるわけですよね、
うんうん、
だからちょっと劇場版と考え方違うんですけれども、その中で、無色転生に関して言えばアクションシーンは結構頑張ってるわけだから、
うん、
日常的な料理のシーンとかは手が抜けるはずだし、うん、ここそんな頑張んなくてもいいでしょっていうところに、
うん、
めっちゃ頑張ってるやんっていうところに、その現場の士気の高さを感じたっていうのが、うん、今の翻訳ですよね。
そうです、それが言いたかったです。なんか作ってる人が多分楽しく作ってるんだなって思って見れるアニメは見てても楽しいんで、
そうなんだよね、そうなんだよね、
やっぱりそういうものがあるところってそこだけっていうよりはやっぱ全体的にすごいクオリティ高いですよね、
はい、細かいところまでやっぱこだわってるんだな
って、すごいなっていう部分がそこかしこにありますから、
個人的に作ってる人がちょっと遊んでるというか自由度があるなって思うのが、うん、あんま語られない、今ワンピースのアニメをずっと追ってるんですけど、
ああそうだね、じゃあもう関口ジョニーズそうだね、少年漫画系全部追っかけてるね、うん、
だから漫画原作のアニメ、しかも現在やってるアニメ漫画だと原作に追いついちゃったりすると、それこそ昔だったらドラゴンボールだったらめちゃくちゃ言われて引き伸ばしがあったりするんですけど、今のワンピースって漫画の1話の情報量が多すぎて、
うん、
キャラクターの戦闘シーンが一言葉二コマ描かれてまた別のシーンへみたいなのが展開が早いんで、アニメでそれをまんまやっちゃうと多分すぐ追いついちゃうからなのか分かんないですけど、うん、その分その漫画で書かれてないアクションシーンとかキャラの戦闘シーンを1コマ2コマで済んでる話を1話丸々やったりするんで、なんか漫画ではなくてアクションシーンがめちゃくちゃもうあったりするんで、ワンピースはたまに見ると、あと今ワノ国編っていう話やってるんですけど、これワノ国ってのが小田先生がもうこの話をやるたびにワンピースを書いたぐらいの力を入れようなんで、なんか作画崩壊みたいなのも一切なくて、なんか使い回しとかも一切なくて、もう全部手が込んでるんですよね。あの何より、漫画で登場したヤマトってキャラがいて、ヤマトが声優が早見沙織さんで、
うん、
もしかして麦わら海賊団に入るんじゃねえかって話になってきてるんで、もし麦わら海賊団に早見さんが入ったら麦わら海賊団の声優さんの平均年齢がめちゃくちゃ下がるんじゃないかなんかもう勝手なことを思ってるんですよ。
楽しいね
ワンピースは割と追っかけてると、今日朝が忙しいんだ本当に。
そうだね、
そうなんだね、
なるほど、そういうところに出
てあるんですね。でもまあ作画に注目するってそういうことじゃないですかね、
うん、
実際昔、今はもう言ってみればすべからくクオリティが高くなってるってやっぱ絶対あると思うんですよ、うん、わしらがまだ子供の頃っていうのはだからごく稀にこの回だけえらく絵が綺麗だったっていうことが今で言われる神回というような言葉につながってるっていうところでしたからね、
うん、
明らかにこれはこの回だけおかしいというのがそこかしこにあったんですよね。
これ本当に同じキャラみたいなのが結構ありましたよね、
うん、でももうその当時ですからキャラがもう あまりにも別人のように美しくなっていても、もうその綺麗っていうことがやっぱりもう珍しかったわけですから、みんなもう喜んでたと、うん、これ神回だと、うん、でアニメ雑誌を読んで、作画の人、作画監督とかっていう人たちによるところがどうも大きいらしいっていうことを学んでいくわけですよ、
うんうん、そうなんですよね、
うん、
だからまあ各回ごとに作画監督の癖も承認されてたというか、むしろ奨励されていたし、うん、ありましたね、それを楽しむ文化もあったんだけど、まあ、今はちょっとね、うん、1話ずつで絵柄が変わると作画方
法が、まあ、そうなっちゃいますからね、
全体のまとまりが、
クオリティ管理に関しては厳重になってるというところですけれども、
うん、だからどんどんこう、なんだろう、もう青天井になっちゃって、うん、そのアクションシーン、女の子が刀を持って振り回す動く、うん、拳銃持って動く男の子がって言っても、もう20年30年まで考えられないほどのレベルの高い動きをしますから、で当然ハリウッド映画とかの映画のあれも見ても影響もあるんでしょう、そのリアリズムに沿った動きをアニメのキャラクターで描写をするっていうようなものもやっぱりそこかしこに出てくるんで、やっぱ切磋琢磨じゃないんですけど、影響を受けて俺らはじゃあこれでやろうみたいなところが出てくるっていうのも、普通に観客として見て、あすげえな、これを絵でやるんだみたいな感動ありますよね。
今期で言うとね、俺王様ランキングの1話で弟と戦うじゃないですか、うん、
はい、
で弟は結構本気でこう叩きに来るんですよ、うん、でもお兄ちゃんぼっちの方は、タイをかわして、1本取るんだけど、ほんとポンっていう感じで当てに行くっていう感じなんだよね、あの力が入ってない感じっていうのは、まあ、もちろん音の影響とかもあるんだけど、うん、絵がとにかく表現しちゃってるんですよね、うん、
はいはい、
で、結構視点が入れ替わったり人物の位置も変わるから、うん、まあ割と決闘シーンみたいなのって、うん、すげえ難しいと思うんですけど、うん、見てる人が全く混乱せずに何が起こってるかが分かるっていうのが、でも王様ランキングの1位は、あ、これちゃんとした作品なんだなって力がありましたね、
絵がシンプルな分、
うん、
なんか余計なことするとすぐ目立つんですけど、それが違和感なくもう目に入ってくるんで、うん、
なるほど、ね、
その絵が、まあ、作画と演出っていうことの、うん、まあなんつうんだろうな、
まあ、
相乗とか、ね、どっちがどうなのかっていうのはちょっと本当に中に入ってみないとわからないんだけど、
コンテがいいっていうのもも
ちろんありますから、
コンテに応えた作画っていうのもあるだろうし、う
ん、だからなかなかね、今どうしても現代その派手な動きの方がかっこいい、すごいっていう、そこだけで終わりがちなんだけども、王様ランキングみたいなのも見ると、いやこれすごくなんだろう、あのレベルの高いことをやってないがいいっていうのが見るとわかる
んですよ。平場で戦ってるのは週末のワルキューレと確か変わんないん
だ確かに
ワルキューレのスケール感が達成できなくて、
まあね、
見せ方が違うだけで全然どっちも同じ戦ってることです
ね、うん、そうなんだよね。
あのさ、セスタスって見てた？
わー、ちょっと見てなかったですね。
なんかフル 3DCG で動かしてて、うん、はい、割と本当にまあ原始ボクシングみたいなやつやってたんだけど、うん、あれがね、手書きじゃなくてで、あ、CG でここまでできるんだっていうアクション結構実現してた、あれも結構なんか作画今後どうなってくるのかな
って、CG ってのもそうね、出てきたからね、
思っちゃいましたね。さあ、今期の作品でいうと他には、
あとさっきね、刀とか武器とか自分が作画派手ではないですけど丁寧だなと思ったら海賊王女、
ああ、はい、
なるほど、
やっぱプロダクション IG は、
うん、
もう
丁寧ですね。
しかもそれに総監督は中澤カットさん、多分サムライチャンプルとの組み合わせなのか、うん、
そういうことか、 IG で
だと、
なるほどね、
思うんですけど、
何年前よ、
サムライチャンプルはもう
20年くらい前だった
んですよ。あれ20年前でしたら、やけに、
いや、そうなんですよ、
すごい、
めちゃくちゃ動くし、なんか、うん、人体の体で無理がない動きをしてるイメージがあるんで、
うん、
多分それこそ多分専門の監修の人が入ってるかもしれないですけど、うん、多分絶対にその引き継いでると思うんで、
うん、
剣撃アクションとか、うん、銃とか、しかも全員が動くんで、
うん、
なんかつばぜり合いとかはあるんですよ。なんか一人が動いてて、なんか切られた人が倒れるじゃなく、敵同士も味方は動いて戦うシーンが自分は見てて気持ちいいですね、海賊王女は、
うん、
しかもその水準が全然落ちないんで、
うん、
なんかこのシーン、この戦闘シーンあったから次の日休みかなと思ったけど、次の日シーンもだから戦闘があるっていう、
うん、
海賊王女は自分はアクションはすごかったですね。
うん、なるほど、そういうところ見てるんだね、うん、お話ももちろん楽しいんだ
けど、面白いです
けどね。
でもやっぱ作画に関してはやっぱ何度も見返すんですか？
なんか目で追えなかったり、ここどう動いてるんだろうって気になったら見返したりはします。
やりますよね、はい、で一時停止してコマ送りですよ
まあそうか、
何遍やったかマクロス愛覚えていますか、まあね、最後のあの突入シーンで、うん、飛行機が細い通路の中にビャーッと飛んでいって逆噴射をかけてカメラはそのままその速度で最初の速度で先へ進むんですよ、うん、飛行機は後ろになりますよね。で後ろになりながら変形してミサイルを発射するんです、うん、でミサイルは飛んでいって飛行機より前に出て、うん、今度はカメラに追いついてカメラはそのミサイルの後ろについてビャーッとついていったらまた飛行機の形態に変形した飛行あのロボットがそれをカメラを追い抜いていくっていうシーンがあるんですよ、うん、あまりにかっこよくてビデオテープお金貯めて買って何遍も見た。
ああ、やっぱそういう人。
なんでこんなにかっこよく見えるのだったら、あ、カメラの位置と速度っていうのと映しているのあれってっていうのを計算してんだこれっていうのは小学生でしたけど、やっぱもう衝撃でしたよ。
そうか、やっぱ作画手品なんだね。本当にね。
こうやるとこんな風にかっこよく見えるんだと思って。ただカメラを置いて撮ってるっていうことじゃこういう風にはならないんだっていうのは。すごく衝撃でしたよね。
海賊王城。
海賊王城です。はい、なんか鬼滅はさすがに劇場版の話をやってるんで作画がいいのは当たり前なんですけど、うん、UFO テーブルを、まあ、作画もちろんいいんですけど、作画を E の枠に当てはめていいのか疑問は自分は結構あるんで、
う
ん、なんかエフェクトがすごいイメージなんで UFO テーブルは。
これエフェクトと作画の違いちょっと説明していただけますか。
まあ、自分は口で説明できるかは分かんないんですけど。うん、UFO テーブル自分のイメージですけど、多分今回鬼滅だったらその水の呼吸とかで水しぶきが出てるんで分かりやすいと思うんですけど、今までの作品だったらやっぱフェイトとかで剣を使うとその剣の軌跡が黄色く光ったり青かったり光ったり、
はい、うん、まあ、スピード表現ですね、
うん、あとはそうですね、ん、正しいことかも分かんないけどヒット&ストップというか、うん、早く動くところとめちゃくちゃゆっくりとか止めて動くシーンのメリハリがはっきりしてるんで、多分プロダクション IG と UFO テーブル比べたら多分目に見えて派手なのは多分 UFO テーブルだと思うんですよ、
うん、
けどじっくり見てるとどうかリアルなのは多分プロダクション IG なのかなって自分は思ったりします
ね。なんか言わんとしてることはわかる。
エフェクトっていうのは書き終わった後の効果
効果
なんでね、まあ写真とかもね加工するときにやっぱ最後エフェクトをかけたりとかすると思うんだけど、うん、まあアニメーションにもそれがあると。昔は結構そのエフェクトっていう技術がデジタルで処理できなかった時代っていうのは、うん、作画の人の仕事も兼務してたから大変だったんだけど、うん、じゃあエフェクト楽じゃんデジタル加工でとか思われがちなんだけど、エフェクトはエフェクトでやっぱ最後納期も迫ってる中でいろんなことをやらなきゃいけないから今めちゃくちゃ大変な作業になってるっていうのもありますけどね。
一回見たら UFO テーブルとか作ったらフェイトゼロの時に主人公のセイバーが剣を使うんですけど、剣がその能力で刀身が見えなくなっているんですよ、風を覆って。ただ見えないんですけど一回ちゃんと剣を書いてフェイクトで消しているらしいんですよ。
元
が書いてないんじゃなくて、だからよく見るとちゃんと剣の形があってそれに沿った風をまとってるんですけど、一回書いて消すってどんな手間をかけてるんだと思うんですよ書かなきゃいいじゃんと思うんですけど、手を抜かないのがすごいなと思います。
あ、なるほど、そういうところにも注目してるわけです
ね。
うん、他にはどうでしょう今期は。
アクションじゃないですけど、たじるこれは自分にとってはご褒美だなと思ったのは、うん、先輩がうざい
後
輩の話。
これすごいね、字から。
でもオープニングも好き、まあ、本編も好きなんですけど、オープニングで早見さんが演じる、まあ、
女の子
がいるんですけど、その人が同僚のパソコンを覗いてで何してるんですかみたいなシーンで、その同僚が振り向くとちょうど目線にその早見さんが演じるキャラクターの胸元が映るんですけど、うん、そのシーンだけやたら
あ、なるほどね、
濃く描かれてるんですよ ね, ね、はい、でそれをリアルと捉えるか分かんないですけど、すごくリアルに揺れるんですね、
う
ん、
嬉しそうに喋ってる
あそこ細かいもんね。
あそこは変な意味ではないですけど何回も見てます
変な意味だ
よ
確かにここは力入れないとなっていうね。確かに 昔のガイナックスのメンバーとかね話聞いた時にさ、やっぱトップの時にね、いかにおっぱいを揺らすかっていうほどに命かけてたって言ってたからね。その揺れ方とかね。
まあね、そうなる。
柔らかそうな揺れ方じゃないとね、意味がないわけですもんね。
先輩がうざい、やっぱりすごいよね、絵地からすごい。
やっぱ絵がすごい。やっぱみんなキャラクターに持ってかれそうな感じするんだけど。
いや、やっぱ背景とか見ても。もう実際にある多分おそらく総武線なんでしょう、あの東京都の、あの電車のディテールっていうのもやっぱすごいと思う。今最近のものはさっきも言いましたけど、すべからくクオリティが上がってるんで情報量多いんですけど、この、 あの先輩がうざいもこれもすごいですよね。何がすごいって、ちょっと後ろ映るじゃないですか、社内広告があるんです。でこの作品全部その社内広告書いてんだよね。いや、あれすごいと思った。だから今はもう本当にあの、釣り革が揺れてるっていうような描写も、もう珍しくなくなっちゃった。
いや、でも劇場版
だよ。これだってすごいと思ったんだけど、今もう珍しくないからっていう風になると、どこでもっと力入れてやろうか、見せてやろうかっていう人がいると多分こういう絵になるんだって。あの徹底的なリアリティ。リアリティがあるから多少情報量を、あの、悪い意味じゃなく減らしてある、漫画的なキャラクターをポンと置くと逆にすごく生きる、可愛く見えるとかっていうのは多分ね、その相乗効果でやってるような気もするんだけど、大変な作業じゃないですかこれ。
社内広告ってどっちなんだろう、あれ背景さんなのかな。
背景なんじゃないですかね。
それにしても書き込みすぎだよね。
と思いますけど、
気にならないです。見てる人は気になるだけで、書かなくても言っちゃえばいいですもん、
いいんですから。
だから細かいなと思ったのも、あと病気になった時に主人公の女の子が妄想するんですよ。妄想というか、あの先輩が病気になって看病に行った時にお料理を作ってあげますと、で鍋、あのミトン鍋つかみを見つけて、先輩は自分より体が大きいんですごいでかいわけこんなサイズのあるんだと思って、これなんだろう、なんかに似てるなって言って、彼女は野球のシーンを頭に思い描くっていうくだりがあるんです、
ね、
そうだからミットですよね、でそれをその時に、その病気になってる先輩が彼女の妄想の中ではピッチャーになってボールを投げた、でバッターボックスに同僚の女の子がいて、自分はそのミットをして、まあ、キャッチャー役でバシンとあの先輩が放った球をキャッチしてホームランっていうくだりなんですよ。でホームランっていうのも、まあ笑いとして、あ、ストライクって言わないんだ、
まあ、野球のことよく分かってない
そうだから、1話2話で彼女は、いや私、先輩に誘われた時に、私スポーツのこととかあんまり詳しくないんでっていうことを言ってるから、それ全然あるじゃない、
リアルな妄想です。
そう、でもそれ、あそこね、最初見た時にちょっと違和感があったの、でこれなんだろうと思ってよく見ると、あ、最初は自分の上げ足取りかと思った。そのピッチャー役の先輩がボールを放るんですよ、放った瞬間のそのピッチャーマウンドの立ち位置っていうのが手前すぎるんです、ピッチャーマウンド のプレート踏んでないただこれは
その子の妄想
だから、そんなことは、いや
知らない、
別に細かく書く必要なんかないから、いや俺のただの上げ足取りだろうと思ってたんだけど、とんでもなかった。その後バッターボックスに入ってる同僚の女の子もよく見てほしい、バッターボックスの中に入ってないんですよ。線踏んでんの。で、さらにもっとよく見てほしい。バットを構えている手が逆になって振り抜けない。全く、あの、バット持てないから。だから、あ、これじゃあ、ピッチャーマウンドとかもこれ全部演出として、
野球
知らない子だからやってますよっていう形になってるっていうのは、気がついた時に膝から倒れた
の。いや、栗さん気持ち悪い。気持ち悪
いのに。あれ？あれ？
いや、すごい。
いや、すごいです
ね。あれ見てほしい。いや、最初違和感感じてさ。いや、そしたらバッターボックスに立ってる女の子が、あのボックスの線踏んでる。これ多分ルール的にアウトだよねって思ったけど、視線上に上げると、バット持ってる人も逆なんだよね。
全部間違って
る。全部、だから正しく間違ってんの。いや、これだから演出だわ、これ。
すごい。
ホームランで落ちるわけです
ね。びっくりした、あれ。すごいのよ、だからこれ。
国さん、ちょっと気の毒ですね。そこまで分かっちゃうの気の毒です、ちょっと。
こういう先輩が気の毒な後輩の話、ここがね。
よし、辰夫さんに作家の話したい、じゃあ栗さんの話し合うんじゃないかなって言われて、あ、すごい、まあ、緊張しながらも今日楽しみにしてきたんですけど、やっぱレベルが違います。
いや、本当、あれ？
いやいや、そんなことない。お前も見えてるん
だ。見えてる。
なんか もっと勉強しなくちゃなと思いました
ね。そんなことはないですけども、やっぱ国さんはね、だからこういうのが分かっちゃうから、もう苦しい生き方なんですよ。苦しい生き方ですよね。
気になった時にちょっと見るとすごいなって、あ、じゃあすごい熱量かけてる方がいるんだなって、それをまあね、見させてもらって、俺も幸せな気分になれた、どうもありがとうございます。
皆さん、ここまでになる必要はありません。
本当ですよ。
ただね、この話を聞いてもう一回見たいなと思えれば、この配信最高
なんですよ。本当に見てほしい、うん、細かいと。街普通に歩いてでも、このうざい話ばっかりでごめんな
さい。いやいや、あれすごいよ、ね。
やっぱり違和感、いい意味で違和感すげえ感じまくる。
なんか今、うん、なんか何かが起こった。
そう、だからなんでだろうと思うと、それはだからフィクションであるか、リアリティかあるの、どっちかなんですよ。これ、やっぱり背景はリアリティなんで。うん、だからよく見ると、壁、だから街、お茶の水あたりかな、歩くんですよ、サラリーマンですから、うん。必ず後ろのビルが見えるじゃないですか。この作品何かが違うってよーく見るとね、その後ろに映り込む他のビルの壁の、モルタルのね、レンガ、でしょ、で、あれが切れてるところ、だから建物が終わるところって、絵で言ってみれば直線で描いて終わりでいいんです。
そうですね。
これでもね、微妙にみんな凹凸がついてる。全部ついてんだよ。だからこれモルタルでレンガの形になってるけど、この切れてるところは、その漆喰が入ってるところはへこむでしょってなると、それを描きたい、描かなきゃいけないって思ってる人がいるって思うだけでワクワクするわけですよ。日本はまだ終わってない。アメリカ中国見てるかこれをと。
そうだね。
思っちゃう。
しかも先輩がうざい後輩の話でや
る。そうなんですよ。誰かこういう話しろよと。
そうだね。すごい人がいるんだよ。
すごい人がいるんだって気づかないところで。
あ、確かに。おっしゃる通りです
。すごいもん。感動しちゃう。
俺、それで言うとさ、ブルーピリオドでね、
お
う
お
う、デッサンを始めるっていうのがあって、うん、はい、で、みんななんかポット、リンゴ、
うん、
なんか、
はいはいはい、よくある
デッサンの資格とみたいな、そういうのがあって、うん、で、絵が上手い人、うん、下手な人って、うん、まあ、出てくるわけなんだけど、うん、何がすごいって、本物の、そのみんなが見本にしているポット、リンゴみたいなのを、
うん、
アニメは絵で表現しなきゃいけない。
そうですね。それ自体が絵ですもん。
そうですね。それ自体が絵なの。だけど、そのシーンは、これは本物って言えるようになってるっていうのに、びっくりしました。うん、
はいはい、
一発じゃん、これ。これ描いた人やばくねみたいな。
すげえって思うよ。
すげえって思った。だって、先輩とかさ、それこそクラスで一番うまい子とか、うわこんなデッサンうまいんだとか思って、うん、実物見たら実物の存在感がすごいから、
うん、
この実物の存在感を表現した美術さんか背景さんかわかんないけどやべえ
やべえと
思った。
本当にそれ描いたものをデッサンしてる実写の人がいるかもしれない。そうそうそう、それを見て勉強してる人がぐらいのクオリティのわけです
よ ね、 だよね。
びっくりしましたね。
うん、
さあジョニーズ的には他にどんな作品ありますか。
はい、やっぱ自分はロボットアニメが好きなんで、
うん、
これ結構ロボットアニメはたくさんあるんですけど、
いっぱいあるね、
多いよね。
ただ結構 CG になっちゃってて、
うん、
まあ、自分は手書きが結構、まあ、CG でもいいんですけど、うん、手書きで境界戦記をすごい楽しみにして見始めたんですけど、
うんう
ん、なんで同じ時期にコードギアスの再放送しちゃったんだろうっていうぐらい。
そうだね。
15年前の作品と比べる、うん、比べると失礼なんですけど、コードギアスの凄さを実感しちゃうんですよね。
あるよね、そういうこともね。
せっかくの利息歩行なのに、なんかあんま歩いてるし、なんか、主人公が乗るロボットが、膝が独特なんですよね。
うん、
それを活かした動き方すんのかなと思ったら、割と、逆になんでそんな関節にダメージ与えるような構造にしたのってくらい飛んだり跳ねたりするんで。
着眼って面白いな。
絶対に、もう畳んで、うん、もう最終的に合体するとかのシステムがあればいいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、ガンキャノン的な感じでね。
なんで一方その15年前のコードギアスはちゃんと人型してるのに、あっちは
そうなんですよ、
ランドスピナーっていう、まあ、ダッシュローラーみたいなのがついてるんで、はい、あっちは歩かないんですよ、
うん、
だから どっちも矛盾してるんですけど、
うん、
コードギアスはその全部設定に生かしてるんだですけど、うん、なんでその膝関節生かさないんだろうって思ったりして
思った、俺も思った。
やっぱ
思うよ。あ、ロボットアニメだって見て独特なスタイルだなと思ってさ、で膠着ポーズは考えたなとは思ったんです、
うんうん、
あの ものが大きいんで、パイロットがどうやって乗るのかっていうのは、多分、うん、ロボットでメカニックデザイン考えて皆さん考えると思うんですよ。でこれはね、なんか四つん這いになって後頭部というか背中を出してっていう形で乗り込むっていう形なんですけど、やっぱりスタ全体のスタイル自体が結構これね、野心的っちゃ野心的で、うん、やっぱりスリムな足の長い男性に見えないシルエットなんですよ、うん、でやっぱりそう、俺もあの足の形はこれどうやって動くのちょっと面白いかもしれないぞって、
まあ、そこはときめくところ
だ、ときめいてたんですけど、確かに飛んだり跳ねたりぴょんぴょん、いやいいんだけど、あれあ、なるほど、でもそっちの方かと思ってさ、ロボットだから高速で移動する、どうやってさせるのか問題みたいなのもあるわけじゃないですか。
あ、そういうこと考えて見てるわけですね、うん、あ、そういう何考えて見てるか知りたいですね、うん、聞かせてほしい。
だからアルドノアゼロなんかもロボット出てきた時に、ね、あれはもうやっぱ CG ロボット CG で描きますっていう形になってくると、うん、CG ってやっぱり人間的な表現というか伸びたり縮んだりっていうのはやっぱ難しいわけじゃないですか、うん、走るっていう風になった時にガチャコンガチャコンガチャコン、この番組でもメールもらったんじゃないかな、
うんうん、
そのやっぱブロックを組んだものが動いてるように見えて、ちょっとあのなんだろう、かっこよさっていうのを僕感じられませんっていうようなものをもらった時に、あ、やっぱり僕もそれに近いものを感じたんで、作品が面白くないってことは全然ないんですけど、単純にかっこいいかって言われる風に見た時にはあまりかっこよくは見えなかった、
うん、
そのスピーディーさっていうことなのかもしれないんだけども、その辺がだから CG と今度はどうやって、融合していくのかっていうところがまたワクワクする部分でもあるんですけどね。
なるほど、やっぱ作画審議委員会ずっと一人でやってるわけですね。
そう、だからあれを
これありなのかなしなのか、これ絶対生かしてるのかどうか。
朝アニメ、子供向けアニメ、なんかそれぞれレベル5が作りましたって言ってればなんか、はいはい、違和感なんか見れるんですけど、
うん、
深夜にやってるとどうしてもうちらが見るチャンネルだと思っちゃうんで、ま
あ、確かにな、それあるね。
まあ子供向けだったらこういうおもちゃを作りたいからこうしたんだって納得させることはできるってことです
よね、うんうんうん、深夜の場合はね。でまあ本当にさっき言ったけど、今期は本当にあの再放送もやっぱり形を変えてやっぱりドーッと出てきたりすると、うん、コードギアスもやっぱり見ると15年経ったっていうけど面白いんです
よ。面白い、
お話もそうだけどやっぱりロボットかっこよく見えるんだよね、うん、あれ15年前も全く同じこと思ったから、当時でもやっぱりもうロボットものってないんじゃないっていう空気になってたところで、うん、ロボットかと、谷口監督すごいなと、うん、でやっぱりボトムズのね、うん、あれもあってそのリスペクトっていうのもよく見えるだけどかっこよく見える、
うん、
でもその高橋監督がやってたボトムズのその後のガサラキっていうのもあったんだけど、うん、それってもっとリアルに寄せて、あれはだからスピーディーに動くかっていうとそういうふうには動かなかったんですよ。
そこまでやられてもってなっ
ちゃう、うんうん、でも俺はガサラキのあのタクティカルアーマーはかっこいいと思ってたの、うん、リアルに動く、うん、だから膝で言うとそれはまああのアニメの描き方なんだけど、うん、CG じゃなくてね、あのガサラキはだから本当に歩いた時に膝がちょっと沈み込むとか、
うん、
そういう描写をするわけ。
やばいね、それ。
だからそれもワクワクするわけ。タクティカルは超かっけえぜみたいなさ。
なるほど。
その辺が CG が変わってくると、だからガサラキは2000何年ぐらいだったか、2000年ぐらいだったかな、ぐらいの話だったんで、またちょっと状況変わってきてるからあれなんだけど、手書きのロボットで、そういう絵で見せるっていうことで、コードギアスっていうのが出てきた時に、ロボットだけで見ると、やっぱりかっこいいんだっていうのを思いますもんね、っていうのありましたよ。今それはどうしても同時期に出てきちゃうっていう風になると、もう運が悪いとしか言いようがないんですけど。
設定もちょっと似たりする。うん、絶対に比べら、ロボット3
台比べちゃうんだよね。その辺があるからね。
境界線機ね。
境界線機。
うん、他には、
まあ、そのロボットアニメだと、ロボットアニメっていうジャンルではないかもしれないですけど、自分も今期86が結構好きで。
すずさんも好きですね、
86。面白い。ほら。
あれ魅力はどうなんでしょうか。
ロボットアニメを捉えるか分かんないですけど、まあ、多分出てくるロボットは CG なんですけど、強化戦機とかと違って四足歩行の一番虫に近い造形なんですけど、だからどうしても動くときやっぱ全身動かさないといけないんで、うん、そのごまかしが効かないんですよね、
うん、
だから上半身だけ描いてなんかその動かせば動いているように見えるけど、もう多脚なんで、
ああ多脚だよね、確かに。
しかもそれが大量に出てきて全部同じ動きするとやっぱ気づいちゃうんで、
うん、
ガシャガシャ動いてるって、それの集合体の気持ち悪さとそれを倒していく、
うん、
意識がある。敵は確か、うん、AI というか人間じゃないんで、こっちが人間のある知能があって 同じものを使ってても、どう戦い方違うというか、なんかもう、もうそれこそボトムじゃないですけど、うん、乗る棺桶って言われてるようなロボットなんで、うん、使い捨て前提なんですけど、だから主人公チームだけ生き残ってきて、死神と呼ばれてる存在たちが今後どうなっていくのか、
うん、
めちゃくちゃ楽しみですね。
楽しみだね。ミリタリーマニアも納得するレベルのガールズ&パンツァーみたいな感じなんですよ、うん、だから本当に戦車に乗るってどういうことなのかってら突き詰めていくとこうなっていく、
こういう人たちが刺さるんだね。
IT6 面白い
です、ね、女の子が可愛いだけで見ちゃってたけど、うん、まあ確かにそういうところもね、
もちろん女の子も可愛いんですけど、うん、それ女の子たちがその戦場に乗ってしても一気に出てきた子は一機がほぼ前日さんなんで、
うん、
9割死んじゃうんですよ、
うん、
生き残った5人たちだけがまた2機から今やってる話で、うん、今後どう生き抜いていくかの戦いをするんですけど、もう少しでももっと幸せになってほしいんですけど、うん、多分なんないんだろうなと思う絶望感が、うん、
なっちゃいますよね。
メカと美少女、
はい、
そうなんです。みんなの大好物です、
大好物なんですけど、こっちやっぱりハードシリアスなんで、うん、あんまり女の子可愛い可愛いって可愛いんだけどそうとも言えない話になってるっていうところがまた、うん、そこがまた魅力じゃないですか。だって最初から主人公のあのアンダーテイカーっていうのがみんなで犬飼ってんですよ。で犬の名前をもうそれぞれがつけてるっていうこうパターンなんですけど、その主人公の男がデマルクって言ってるんですよ、うん、あの西部戦線異常なしを書いた人なんです、
うん、
でそれを思うとこれ最初から最後まで辛いぞとみんななんかハッピーにはならんぞと直感でした。
ちなみにガサラキはね1998年か99年まで、
うん、
あとプリキュアの今やってるやつは
トロピカルプリキュアですね、
はい、調べますよ私、
出ます、
うん、
何でもどうぞ。あと気になる作品ありましたか、関口君。
マブラブを、
マブラブ、
ただ自分はまだ1話しかちゃんと見てなくて、追いかけなんですけど、もう聞く限りでめちゃくちゃハードル上がってるっていう話をよく聞くんで、
うん、
あれこそまあ戦術機、多分いわゆる多分スーパーロボット、多分リアルの中間点なのかな、
うん、
だからこれも AT6 と同じく、まあマブラブは完結してるのかな、してると思うんですけど、どっちももう最終的に絶望しかないんで、圧倒的な未知の敵に対して人類が歯向かうっていう、
やっぱロボーノの作画を味わうポイントっていうのはどこにあるんでしょうか。例えば作画の人によったら、うん、そのやっぱメカの重量感が出てるかとか、うん、あるいはその空中戦で、うん、まあ、銃撃するいわゆるサーカスシーンであるとか、
うん、
まあ、あるいはいや違うよ、爆破だよ、やっぱり爆破シーンだよっていう人もいるじゃないですか、
うん、
関口の場合どこに注目してるんですか。カメラの位置とか前言ってたけど、
でもロボのディテールとかも細かく見たりするんですけど、自分はその一部分一部分が細かくピックアップされたりするのが結構好きで、なんか出撃シーンとかで背中のスラスターが展開したり、うん、はい、後ろ姿見たりするのが好きなんで
後ろ姿
ちょっと前にガンダムの閃光のハサウェイが映画でやったと思うんですけど、ツイッターだから、ね、その作ってる人が設定資料集みたいなのを載せてたんですけど、モビルスーツが、まあ、街中歩いててかがんだ時だけ見える一部分をそのためだけに、まあ、なんか設計して作ったみたいな、
あ
そんなとこまでこだわって作るあとハサウェイだと街中で戦うシーンがあるんですけど、
うん、
今までの全部見たわけではないですけど、めちゃくちゃ人間とモビルスーツがすんごい近くで戦っててビームサーベル同士の火花が落ちてくるんですよ。ここまで人間同士が近い、
なるほど、
あ日常非日常なのか分かんないですけど、うん、なんかまあメインのロボメイン同士のモビスーツは夜間戦闘なんで暗くて見えないって言われてるんですけど、うん、暗いところで炎だけが燃えてるんですよ。モビルスーツの光と燃え移った木の火でそれで見えてく人間たちが、なんか日常の中に急にやっぱ市街地戦が好きなんで、うん、
市街地戦ね、
ファンタジーだと、まあ、何でもできちゃうんで、
うん、
あの空飛んじゃうともう空中戦、まあ、空中戦の方が多分楽だとは思うんですけど、うん、背景がまっさらなんで、うんうん、やっぱいろんな瓦礫とかを避けて 戦ったりしていくのが、
うん、空中戦はそのカメラが自由に移動できたり背景を書き込む必要がないっていう点からも、うんうん、まあ単純にアクションに集中できる、
多分足を動かす必要もないですよ、
うん、そっか、そういう視点で見ると割と空中戦の方が楽っていうふうに見えるわけだ、うん、だけどやっぱりそうだよね、国井さんもやっぱ物陰とかあるの好きだもんね、まあ、ショッピングモールで銃撃戦やりたいって言ってたもん
ね、まあね、いやそれサバイバルゲームっていう形ではね、だからそれもロボットの話になっちゃってますけど、うん、ロボット戦で見るとだから人間の沿線なのか戦闘機戦車の沿線なのかっていうことですよね、
沿線というの
は そっち側寄りなのか、
あ、なるほど、
だから人間のように動かそうとなると市街地戦と今度はもうあのパイテクニックを使っているだとか、そしたら角に隠れるでしょとか、あの向こう側に見えるんだからそこを狙うでしょとか、
いやだからエヴァンゲリオンが下から出てきて出撃する、
うんうんうん、
当然まあ第三神道教師地下に潜ってるとはいえ、うん、でもまだなんか建物もある、うんうん、で人にボコボコにやられて、うん、なんかいろんな建物が壊れるとかっていうところに醍醐味があるわけだ、うん、なるほど、
だって普通に市街地とかでいや、まあ、マシンガンとかロボットが撃ったらその薬莢が出てくるんですよ、薬莢も下に落ちてくるわけです、うん、この下にも人はいるわけで、
うん、危なっていうね、
そうなんですよね、
うん、そういうところにリアリティを感じたい、
感じたいです、だから、うん、また比べるのも失礼ですけど、強化戦機はただあるものを使ってる感じがするんで全部ちょっとどっかで見たことある武器の、
うん、
使い回しというか、まあ
ね、残念っていうところね、
残念、
志はいいのにっていう、うん、
なんかあと1個なんか独創的なオリジナリティが飛び抜ければって思うんですけど、うん、主人公側だけが実際に機体に乗ってて、うん、敵側は人工知能とか遠隔操作でやってるんで、うん、なんかそこをうまく生かしてくれれば、うん、なんかもっと面白くなるかなと思うんですけど、うん、
もしかしたら今後またすごいシーンが出てくるかもしれない、
敵もそれを生かした、
うん、
結局人が乗ってるんだからそういう攻め方をすればいいんだっていうのを、多分富野監督だったら絶対に毒ガスとかやると思うんですけど、多分やんないと思うんですよね、地球回転機だと。
関口はやっぱ無印ガンダムとかからも見直してるわけ、
見れるやつは極力あんまたまにそれこそ MX とか再放送してるんで、あれは見てたりしてるんですけど、今もやっぱり最初に見出したのがGガンダムとかからだったんで、一応最初に見たガンダムがだいぶ異端なんで、
うん、そうだ、
戦争をしないガンダムだったんで、
ね、
逆にそれからもう G ガンダムが入ったからロボット同士の格闘ってのが楽しいと思ったんで、
ああなるほど、
逆にその後で見たウイングが、まあ、ウイングもそんな戦争って、
うん、
他の初代のガンダムとか比べたら戦争とほどではないですけど、だいぶ急に軍事ものになったんで、
うん、
あ、だ本来のガンダムの筋に乗るのが結構遅かったですけど。
じゃあ最初のガンダム見た時衝撃だったん
だ。衝撃です。
面白いじゃないかっていう。
ガンダムが、まあ、そもそもGガンダム武器を使わないんで、ビームライフとかというのを。だからちゃんと本格的に見たらシードなんですね。
ああ、なるほど。そっかそっか。
シードは本当、大見えを切るガンダムだと思ってるんで。
歌舞伎みたいな。
戦も。様式美って言ったらあれですけども、うん、出撃シーンもなんか戦闘シーンもどっかで、まあ、ちば使いましてバンクシーンがめちゃくちゃ多いんですけど、うん、その何回見ても飽きない、
あーなるほど、うん、
それは何回も使う、もう大宮を切っていいと押し出せるようなシーンをたくさん使うんで、うんうん、
これこれこれっていう、うん、待ってたぜっていうのをもう何回もやるっていう、
なんか1個10分ぐらいの戦闘シーンを作ればそのシーンを切り張りで、うん、もう一話作れるんじゃねえかってぐらいの見どころあるシーンをやってくれるんで、やっぱ見てて面白かったですね、すごい入りやすかったんで。
なるほどね、今期は他に語り漏らしないですか。
AT6 のオープニングをぜひ見てほしいです。
オープニング、オープニングの見応えのどういうところなんでしょう。
オープニング原作を知らないんでどういうストーリーなのか分かんないですけど、多分こういうストーリーなんだなっていうのがすげえ目に見えて、あとオープニングだったら雨ざらしが今までなんか結構暗い曲とか歌ってるイメージだったのでめちゃくちゃ爽快感があって、深夜それこそコールギアスとかガンダムダブローとかの土曜5時にやってた懐かしいあのオープニングを感じて、 ただひたすら自分も語彙力がないんでかっこいいとしか言いようがないです
重要だよそこかっこいいって。作画監督さんとか作画の力ってそれもあるからね、パッと見た時にこれも絵の話ですけど、多分俺が好きだ、かっこいい、美しいって思った、でもそういうところがありますからね。
でもさ、それブルーピリオドでも言ってた、
言ってた
で
しょ、
なんかやっぱ、うん、あのトップの絵はかっこいい、かっこいい、なんかかっこいい、
分かんないけどかっこいい、だ引き込まれちゃうっていうようなこと言ってるじゃないですか。それはまあ人によるから、どの作家さんっていうのは別に分かれていくから、それはもう個人で、あのね、あの自宅でやっていくしかないんだけど、自分でなぜこの人の絵がかっこいいって思うのか。僕は86で全く別の視点で見た時に、オープニングは参加されてないと思ったんだけど、映画 とにかく第一期見て、映画もうとにかく絵が綺麗、かっこいい、誰だろうと思ったら川上哲也さんという方が作家に入ってるんです、うん、この方あ俺はあって思ったわけ、うん、デミちゃんは語りたいやってるんですよ。
お
で一番最初に話してますけど、デミちゃんは語りたいってことはもう全然アクションなんかない、女の子3人の話なんです、うん、ただマイノリティを持っているのでいじめみたいの受けてるけど、まあ友達ができていて楽しい学園生活をやっていくっていう、言ってみるこれだけの話なんです、うん、でもそのデミちゃん第一話見た時に、これものすごい絵の上手い人入ってませんかっていうふうに思ったわけ。
そうなんだ。
どこの絵見てもどこも破綻してない。で、どのカットも手を見てもみんな表情がついてる。女の子可愛い。確かに可愛いんだけど、うん、それはなぜ見えるか。手も芝居をしてるからなんですよって思うと、誰がやってんだろう。まあ監督さんもありますけど、だからオープニングやってる安藤、あれは、良いと書いて良子ってお読みするのかな、うん、安藤さんと川上さんってデミちゃんのコンビなんですよ、うんうん、
なるほど、
だから繋がっている、
そうなのか86
と思います。あの ちゃんと調べてください。俺もしかしたらうろ覚えで間違ってるかもしれない、うん、でもね、川上さんは入ってたな。オープニング1期かな2期かな、安藤監督もやってるんだよな確か、
うん
でも、だから、川上さんの絵を見たときに、だどれがいいかって俺説明できないんだよ。言語化できないんで。
うん、
でもね、やっぱかっこいいって思うのあるんですよね。
うん、
だから、ガイナックスの平松さんなんかの絵もそう。わ、うん、からないけど、見たときに、だ呪術廻戦。
平松さん
としては、そう、最近のものだと呪術廻戦。あのアイススケートの。
確かに。
うん。
ユリオンアイス。
ユリオンアイスとか見たときに。
あれかっこよかったわ。
わかんないけども、俺はね、平松さんの絵に関してはね、かっこいいというよりも何かね、いい意味で、いやらしくない意味で生めかしいんですよ。
生めかしい。
男の子が倒れる、動く、女の子がそこに倒れてるっていうだけなんだけど、なんかセクシーっていう言葉も違うけど、あの線がね、なんかね、もうツヤっぽいんですよ。それがもう謎で謎で、なんだろうっていうところで、平松っていう人がやってるっていうのがね、あの、なんだっけ、ジューベイちゃん2の、
あ、
うん、長浜さんと やってたって、うん、とかっていう回のやつなんかもそうだった、最後のあの剣のシーンね。
なるほど。
だから長浜さんと恋にさせていただいた時にそういう話もすると、なるほどと。シスタープリンセスの遥かの回も良かったんだいやだから見た時に、これシスタープリンセスじゃないのって思って最後に見ると、もういやあれは監督演出も最後の5分間だけキャラクターに準じたものをやるんですけど、遥かの回は なんか俺はズバ抜けて心に突き刺さっちゃって、
うんうんうん、
平松という名前が出てて、ジューベイちゃんやってた人ね
そうだね、そうなるわね、
ありましたね、
はい、そうですね、川上哲也さんね、
うん、
創作
キャラクターデザイン、
キャラクターデザイン、
創作家に入
ってキャラクターデザインと創作家に入
ってます、うんうん、この方だからデミちゃんやってた方なんです
。すげえな、
説明できないけどかっこいいっていうか、なんかね、絵が綺麗だなって思うアニメに関わられてるんだよね。だからなんか僕に響く何かがある方なんでしょうって僕は思ってるんですけど、
俺はね、まあ神前拳の方でもちょっと喋ったんだけど、
はいはい、
小見さんのオープニングがやったらいいんです
よ。小見さん
綺麗だよね、あれね。
まだ見てない。
あ、見てるんですよ。もう眩しすぎて見れないです登場人物全員変なんですよ。それ気づかないぐらいもう、うん、曲も映像も爽やかすぎて、うん、もう全員青春してんなと思って、
うん、眩しい、
あれが眩しいと、
確かに眩しい、
やめてくれよと思うんですよあれうちらはもうそれ取り返してるんだよと思っちゃうんで、
わかるよ、寂しくなる気持ちわかるよ、うん、あ、 86オープニングアニメーション作家川上哲也さんで、うん、アニメーションディレクションが、安藤亮さんってことだな、うんね、いやでも俺はそうなんだよね、あの小見さんはオープニングでちょっともうお腹いっぱいになるっていうか、うん、オープニングが一番情報量が多くて、うんうんうん、あとはこう短い話がトントンテンポよく進むんで割と見やすいは見やすいみ
たいな、1話のクオリティがめちゃくちゃすごかったんですか、
そうそう、いやなんかさ教室にいる小見さん、教室に一人でいる小見さん、うん、で教室の窓があるカメラはなんか隣の建物の屋上みたいなところから窓ガラスを透過して小見さんのところに来るって結構ね鳥みたいな動きしてるカメラで、うんうん、で一発なんだよね、だから、あれ多分作画してる人はもう一本道で一人でやってるんじゃないかなって、うんうん、でその時に一瞬映り込むクラスに整然と並んでるようでちょっと動きのある机とか、うん、黒板とかのちょっと汚れ具合、うん、使用感、うん、そういったところも本当に1秒ないんだよ、多分コンマ5秒ぐらいのカットなんだけど、うん、まあ、背景頑張ってる、うん、動画頑張ってる、うん、作画頑張ってるっていうのが一気に伝わるんだよ、うん、もうお腹いっぱいっす、うん、みたいな感じでお腹いっぱいっすになるね、だから小林さんちのメイドラゴンのオープニングとかも、あもうなんか人は動いて前へ出てきてるだけなのに、うん、なんでこんなすごいんだろうみたいな感じで永遠見ちゃうんだけどね、
うんうん、新エヴァの最後なんかいろんな忍者たちがファーって飛んでいくシーンを見て、
あれすごかったね、
メイドラゴンのオープニングを思い出したんですよ人がぐるぐる回ってるところを
これメイドラゴンでいいじゃん
めちゃくちゃどうでもいい話だった
ね、
そしてこれオープニングの話なんですけど、見比べてほしいっていうのがあるんですけど、
見比べてほしい、
さっき言った鬼滅の刃はオープニングは新しく作られてるんですけど、うん、UFO テーブルで梶浦さんが作ってて、うん、歌リサなんですけど、うん、自分オープニングあるあるというか各制作会社に癖があると思うんですけど、
そう、
あ制作会社でキララ作品だったらキララジャンプが入ったり、うん、UFO テーブルだと水の中に沈みがちっていうのがあるんですよ
ああ
なるほど、
だからちょっと多分フェイトゼロ、フェイトアルビデッドブレードワークスとか見比べてほしいんですけど、うん、多分絶対その系譜をあると思うんですよ、
うんうん、
絶対このシーン見たことある、このこういうキャラが違うだけでやってること結構似通ってるんじゃないかなと思うんですけど、UFO テーブル各作品を見て今回の鬼滅のオープニングを見た上で海賊王女のオープニングを見てほしいんですけど、
ほうほうほう、
海賊王女は作ってるのはプロダクション IG で、
うん、
歌ってるのも別の人なんですけど曲は梶浦さんなんですよ、
同じ梶浦さん、
曲調がめちゃくちゃ似てるからか梶浦さんに引っ張られてちょっと UFO テーブルっぽいんですよ
面白い、その視点面白い、
海岸線を、うん、波打ち際歩いたりする感じがすごい似てるなと思って多分どっちも切り抜いてみたらそれもフェイドゼロからのいろんな似てるシーンがあると思うんですよね、
これは見比べてほしい、
見比べてほしい、
作画中としても、
だから梶浦さんとリサは働きすぎと思いました何個曲歌ってるんだっていう、
働いてるよな、
ワンクールに1個でいいだろうと思うんですけど、
そうだね、
今割とオープニング見るのも好きなんでこういうのもなんか語れたらいいなと思います、
あじゃあいつかこう、ね、オープニングトップ10とかやってください、はい、
ぜひやりたいです、
お願いします、まあ、3ヶ月に1回、
はい、
あの作画、まあ、どんな切り口でもいいんで、
うんう
ん、作画審議委員会ということでね、はい、今日関口ジョニーズ国井さん、まあ、もしかしたらこの2人だけの形式になるかもしれませんけど、うん、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
Cheers.